鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは木和田敦史アナウンサーです。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先週は3歳クラシック三冠の初戦皐月賞が行われまして、はい、ジャスティン・ミラノが無傷の3連勝、コースレコードで1冠目を制しました、はい、強かったですね。
強かったですね、うん。まあ、3戦、まあ、キャリア3戦ですから、はい、去年のソウルオリンスと同じですから ね、
はい、前走強い勝ち方をしたその力が本物であるということをね、証明もしてくれましたし、あとやはり藤岡浩太騎手が1週前2週前の調教をつけて、その様子を事細かく田崎ジョッキーにお伝えしてたということもあり、厩舎の方々もうちのスタッフのもう一人のようなものです、家族のようなものですっていうふうに藤岡浩太騎手のことを語っておられて、ですから陣営の方々は本当にこう着差を考えると、着差は浩太が後押ししてくれたんだっていうふうに本当に皆様が思ってるっていうこともこう伝わってきて、ファンの皆様もずっと拍手が続きましたもんね。
まあ、特別なね、皐月賞になった感じですけれどもね。
そうですね、
はい、
はい、心に残る皐月賞になりまして、
で、ね、
でこの後やはりダービーに行っても、はい、まあ、中心の馬になることは間違いないので、うん、頑張ってほしいですね。
そうですね、
うん。
そして地方北海道競馬では早くも一つ下の世代2歳馬たちによる新馬戦が今週の水曜日に行われています。2024年日本で最初の2歳戦を制したのは田中淳二厩舎所属のボバ月空でした。好ダッシュを決めて花を奪うとそのまま逃げ切り勝ち。今年の2歳勝ち馬第1号は鈴鹿コーズウェイ産駒になりました。
はい、やはり門別でね、いち早く新馬戦が始まるんですけど、うん、やはり門別の方たちが北海道のファンの方たちもやはり新馬戦がね、日本で一番早く始まってって、うん、はい、そして春が来たっていう感じに、いつか取材に行った時そう思ったんです、ね。もう開門前からファンの方たちが待ってらっしゃるわけ、だから結局春も感じるっていうことだなと思いました。
なるほど、ね。
はい、で第1号は鈴鹿コーズウェイ産駒だったんですけれども、今年の新種ボバ、2024年の新種ボバはアドマイヤマーズ、ウィンブライト、ゴールドドリーム、サートルナーリア、タワーブロンドン、フィエルマン、ミスターメロディ、モザースコット、ルヴァンスレーブなどがいるということで、はい、やっぱこの中ではルヴァンスレーブですよね、持てる力すべて現役の時に出せなかったじゃないですか、早くの引退でね。ですからその能力をですね、産駒たちにどう見せてくれるのかすごく楽しみにしています、はい。この後は鈴木よしこの馬女に乾杯。先週に続き競馬ブックの南関東担当記者中川明美さんをスタジオにお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。
よしこさんと小塚アナウンサーの進行でお楽しみいただきます。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。競馬界で活躍する女性たちをご紹介、鈴木よしこの馬女に乾杯。ということで先週に続き今週も鈴木よしこの馬女に乾杯をお送りいたします。
鈴木よしこの馬女に乾杯では、よしこさんが競馬界で活躍する女性をゲストにお招きしてご紹介、普段は聞けない話をじっくりお聞きしようというコーナーです。
はい、では早速ご紹介いたしましょう、はい。先週に続きまして競馬ブックの南関東担当記者中川明美さんにお越しいただいております。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今週もよろしくお願いいたします。
先週は中川さんご自身のことをね、はい、中心にお話しいただきましたけれども、うん、はいはい、今週はですね、女性の厩舎関係者の活躍ですとか、はい、あとは地方競馬と中央競馬の交流などについて伺っていきます。
そうですね、女性の活躍についてまずお伺いしてまいりますが、はい、先週地方競馬のマスコミ関係の仕事をされている女性はもうだいぶ増えたというお話でしたけれども、厩舎関係で働いてらっしゃる女性はいかがでしょう？ そうですね、私が見てるのは地方競馬の方ですけれども、女性が増えているというのは確実に感じますよね、もちろん騎手や調教師もですけれども、はい、厩務員さんがやっぱり馬が好きっていうことから入ってくるでしょうね、川崎だけ見ても16人いますし、はい、だから南関東4条足したら50名ぐらいいるんじゃないでしょうかね。
そんなにいらっしゃるんですね、
だから全国を見たらもっとたくさん、
そうです ね、
15条ありますのでね、
パドックの中継などを見ていると、女性の方がね、はい、あの馬を引いているシーンが確かに増えましたものね、
はい、女性はこう当たりが柔らかかったりとかね、力強い馬はなかなか難しくても、こう、まあ、記者もそうですけれども、女性に向いてる仕事ではないかと私は思っています。厩務員さんもそういう当たりが柔らかいというのもありますし、トラックマンとかね、記者もね、馬、競馬といって馬といっても話す息を聞くのは人なので、男性社会ですのでね、女性はの方が頑張ると頑張りがいがある仕事だと思います。
でジョッキーの話に行きますけれども、はい、日本で初の女性ジョッキーが誕生したのは1936年だそうで、斉藤澄子騎手が、まあ、パイオニアとなったわけですけれども、当時の時代背景から一度もレースに出ることなく引退されまして、でその後1947年から騎乗速歩競争の岩田富子騎手、1966年から競馬速歩の高橋久仁騎手がレースで騎乗しましたが、平地での騎乗は1969年の高橋優子騎手までありませんでした。その後1978年デビュー、南関東やアメリカで騎乗した土屋薫騎手、そして1986年に免許を取得しまして、増田競馬のスターとして女性ジョッキーの存在を世に広めた吉岡牧子騎手などの活躍があって、全国に徐々に女性ジョッキーが増えていきました。
はい、その女性騎手を取り巻く環境ですけれども、はい、随分変わってきたと思うのですけれども、はい、どのようにお感じになっていらっしゃいます？
はい、そうですね、今地方競馬では女性ジョッキーは12名いるということなんですけれども、女性騎手は今マイナス4キロ、
はい、
それはすごいアドバンテージなんですけれども、まあちょっと現状はね、これはいい話ではないかもしれないんですけど、このマイナス4キロに苦しんでいる女性ジョッキーもいるかなというのが正直なところで、女性もねやっぱりこう、体重を落としにくいこうバイオリズムがありますのでね、現状に苦しんでいる女性ジョッキーが意外と多いなというのはありますね。だからその辺が個人の判断で細かく返上できたら、もう少しこう乗り代わりになってしまったりとか、そういうケースが減るのかなと見ていて思いますね。
なるほど、さすがに地方に比べて地方の方が女性ジョッキーも多いので、はい、そういった話私なんか初めてこう聞く感じがしますね。
しかもこう平日でね、毎日のようにありますので、はい、いつ騎乗依頼が来るかわからない、そういう形で、体重を整えておかなければいけないわけじゃないですか。そうするとやはりそれが間に合わない時も出てきてしまうっていうのはね、プロですからね、それをきっちり作ってくるのが本当なんでしょうけれどね、
でも一時期の、はい、一時期よりはもう女性ジョッキーの数も増えて、はい、女性ジョッキーだけのシリーズも
そうですね、
組めるようになったというか、
そうですね、昔やっていて、一時期途絶えて、またこう徐々に始まって、今回は人数も増えてきてますの です、ね、より華やかになって、ますよね。
今、地方競馬で女性ジョッキーは何人いらっしゃる？
12人いるので、そうするとレースもね、組むのにも、はい、バンエーが1人、
バンエー2人、
バンエー2人か、ね、そうするとまあ10名ぐらい、でね、
バンエーの騎手は、NR グランプリでね、
あ、そうでした、
賞、ね、を取られましたものね、
今一騎手ですね、
ね、可愛らしい方ですね。
それでね、この方が万有のってね、思いますけれど、そうですか、12名いらっしゃる。レディスそのシリーズもですが、これからもっとね、今年も新人ジョッキーの中にも女性ジョッキーがいらっしゃって、
来年もいる予定です。
は
い、
そうですか、また増えてきますね。シリーズもですから本当にどんどんね、人気シリーズになって、見応えのあるものになっていきそうですね。
はい。 待してます。
はい。
そして調教師ですけれども、まあ、JRA では去年初めて、女性調教師が合格という話題になりましたけれども、はいはい、地方競馬では、はい、引退されました土屋千佳子調教師を含めてこれまで9人、うん、調教師として活躍されています。
うん、はい。まあ、9人ということで現役の女性調教師の数が2桁に達していないというのは、はい、明美さんからご覧になったら
なかなか調教師の役割って本当大変で、もちろん人事営業経理みんなこうやらなければいけないじゃないですか。だからまあ女性が例えばこう環境変わって結婚したり子育てしながらさらにやるというのは大変だなって思うので、まあ、もっと増えてほしいところですけれども、例えば南関東では調教師のお嬢さんだったり、はい、元ジョッキーだったり、元から環境を作ってから調教師になるというケースが多いですよね。なので仕事を、まあ、そういう父親の仕事を見て育ったとか先生の仕事を見て育ったとかそういう形ですので、仕事はやりやすい方が名古屋の
沖田先生ですね。沖田調教師はそうでジョッキーではなかったと思いますが、はい、まあ、でも数は少ないですよ ね、
ですね
きっと。
まあ、そういうところでこう例えば働く環境ですとか、はい、そういうところをまた見直していけば、はい、女性の調教師もお仕事がしやすくなるっていう環境が整えば ね、やりたい方は多分たくさんいらっしゃる
ところ、こう女性調教師はね、何でしょうね、ベテランの教務員さんのこのアドバイスをきちんと受けるんですよね。なのでこう昔の古い教務員さんが足元をね腫れた馬に対して味噌をつけるといいんだよなんて聞くと、味噌をね蹄の中に入れて足を冷やすなんてことを試してみたりね、なんかこう男性同士だったらきっとそういう受けないこともこう素直に受けて馬作りに取り入れるってことも聞いたことありますね。
対応が柔軟なんですね。
そうなんですよ、女性の方がそういう柔軟性はあると思います。
ですから例えば厩務員さんでも女性が向いているっていう話がありましたけれども、その延長でね同じ意味で女性の調教師ならではの良さっていうのが ね、
目線がまたねちょっと違うようですよね。
でもまたそう整っていってね増えていくっていうことが可能になっていくといいです ね、
いいですね、
まあ、中央でもお一人前川さんが誕生されて、ね、はい、後に続く方がね出ていったらいいなと思います。やはり外国に比べると少ないですものね。
そうですよね、外国はたくさんいらっしゃいますよ ね、
そういうところをちょっと見習って、取り入れられるところを取り入れてね、はい、こう体制が変わっていくといいですね。でここまで女性の活躍についてお伺いしてきたのですが、はい、続いて地方と中央の交流についてお聞きしたいと思います。はい、今年は中央競馬地方競馬の所属の枠を超えた3歳ダート三冠競争が創設されるなど、ダート競争の体系を整備大きく変わりましたよね。
そうですね、最初聞いた時はね、やはり中央でいう皐月賞にあたる羽田杯とか、はい、日本ダービーにあたる東京ダービー、南関東にとってね、そういうレースがダートグレード化して開かれてしまうというのは地方馬にチャンスがなくなってしまうんじゃないかと非常に不安に思ったんですけれども、はい、実際レースをしてみたら前哨戦のね京浜杯では、サントノーレというね、はい、大井の馬が勝ったりしましたし、
強かったですもんね。
そうですね、まあ、残念ながらねその後骨折が判明してしまったんですけど、はい、でもレースを見るとこういう挑戦しながら馬が強くなっていくってやり方もあるなと、ダート競馬がより面白くなるのかもしれないと、まあ、いい風に今は捉えてますね。
やはり関係者の皆様がそういうこういった改革が行われたことで、はい、よりこうやる気が出たっていうところもあるんでしょうか。
そうですね、馬がこう入厩してくる質がもしかしたら変わるかもしれないですね。馬主さんが、こういうレースにも使えるんだって、地方からの方が出走しやすい、枠が大きいってなると、はい、まあ中央からよりも南関東や地方からスタートした方がこのクラシックダート3冠に
出やすいというのはね、ダート向きの馬血統だったりするとあるかもしれないですね。
そうですね、うん、ですからこの改革によって、うん、馬主さんの意識も変わったし、ね、多分生産牧場のまた対策の立て方もあるでしょうし、うん、いろんなところが目に見えないところで変わってるのかもしれない、
うん、これからどんどん変わって
意識的なところで ね、 ね、ですから先日もね、うん、交流競争で地方の馬が勝ちましたもんね。
そうですね、川崎記念は大東リアがもう逃げ切りましたけど、まあ、血のりもあるでしょうけれども最後の競り合いをね制したあの強さはやっぱりこう見ていて感動でしたよね。もう厩務員さんが男性ですけどもワンワン泣いててね、やっぱりよほど嬉しかった。う、ね、もうこちらも嬉しかったですね、
ここまで女性ジョッキーはじめいろいろ伺ってきましたけれど、この長い間地方競馬をずっと取材されてきて特にどんなことを今思われますか？
そうですね、もう家に帰るとこの30年のキャリア分の取材メモの山があるんですよ。それをもううちの旦那様には片付けろって怒られてるんですけど、いやこれ何か活かしたいなっていうのは、まあ、ちょっと考えてますよね。これをただのゴミにしないで、その30年前まだインターネットもあんまり普及してなかった時代の自分の取材メモを何かの形で残したいなって、そのためにもこう、私はファンと関係者のパイプ役だといつも自分のことを思ってるんですけど、そのパイプのフィルターの性能を上げたいなっていうのは、
もっとですか？
いやいや、まあ、もう本当にすすけてきてますので、
いやいやいや、とんでもないです
ね。お掃除をして、
ですか、先週ちょっとね取材にあたっては涙したこともあったという話もありましたので、うそういった経験からやはりこうしていこうこうしていこうっていろんなことを工夫されていったんですもんね。
そうですね、失敗もいっぱいありますからね。あの時ああすればよかったとか、引かなきゃよかったとか、もっと押せばよかったとかありますよ。
はあ、でもそういうのがね、今競馬ブックで連載されてます、中川明美の南関通信でもね、いろいろ取材のねされたこととかも分かりますし、はい、そしてご主人も ね、
先ほどね
ちょっとちらっ と、
ちらっと、はい、出てきましたけれども、
はい、ジョッキーで川崎のジョッキーでいらっしゃいました、はい、金子正彦さんと、
はい、
2017年にご結婚されたということで、
はいはいはい、もう彼が騎手を引退するのを待って結婚したという形です。もうどうもね彼の中でこだわりがあって、騎手と騎者が結婚するのは誤解を招くから良くないっていう風に言い出したんですよね。あ、その前のお付き合いが、まあ、あったんですけど、
なるほど ね、
その日が来るのをじっと待つ。
金子さんはジョッキーとしてやっぱり、はい、構成っていうことが、はい、何より大切っていうことを、はい、やはり実践されたということですね、はい、素晴らしいですね。今はご主人も競馬ブックで、
そうですね、引退してから競馬ブックの方でお仕事させていただいて、重賞の時の新聞紙面でコラムを書いたり、週刊競馬ブックでは地方ウィークリーというねレース解雇のページがあるんですけれども、そこで重賞を解雇しております。
はい、はいはい、中川明美さんは新聞の方でもね本誌予想も、はい、
週刊競馬ブックの、はい、南関東重賞の本誌予想をさせていただいております、
はいはい、ので参考になさってください、はい、
よろしくお願いします、
はい、では本当にご夫婦で競馬の素晴らしさを伝えていってください。そして素敵な女性記者たちをたくさん育ててくださいね、
はい
はい、期待いたしております。また機会があったらお越しになってください。
はい、よろしくお願いします、はい、今日は
ありがとうございました。鈴木よし子の魔女に乾杯、2週にわたり競馬ブックの南関東担当記者中川明美さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました。鈴木よし子の地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に福島で福島牝馬ステークス、日曜日には東京でフローラステークス、京都でマイラーズカップが行われます。まずは日曜日に東京で行われるオークストライアル G2 フローラステークスを展望していきましょう。2着馬までにオークスへの優先出走権が与えられます。
はい、
19日金曜日正午の東京の天候は晴れ、芝ダート両馬場、そしてレース当日21日の東京は曇りのち一時雨の予報です。さあ、よしこさんはどんな見解ですか？
はい、私は、4頭選びましたけれども、本命はクリスマスパレードです。北三ブラック三区ですが、中山で2戦2勝していますね、はい、ですから、無敗のままオークスに向かってほしいなって、東京もこなしてほしいと思っています、はい、で4頭を発表すると、内枠から1番のバロネッサ、はい、8番アドマイアベル、10番マルコタージュ、そして14番クリスマスパレード、4頭マレンボックスです。
はい、
はい、木和田さんは？
私はバロネッサ、まあ、前でレース運びができそうですし、
はい、
満場津村騎手、うん、まあ、先行馬に騎乗すると非常にいい持ち味を発揮してくれる騎手なので、
は
い、
この
バロネッサ、まあ、枠もいいところを引いたんじゃないですかね。
うん、そうですね。
開幕シーの東京ですから、
はい、スタート決めてね、はい、
そうですね、
はいはい、ね、ドライレーデンの下ということでね、はい、同じようにこう性格も楽しいまあかもしれませんね、はい、
続いて京都で日曜日に行われます G2 マイラーズカップを展望していきましょう。このレースの勝ち馬には安田記念の優先出走権が与えられます。19日金曜日正午の京都の天候は晴れ、芝ダート両馬場、レース当日21日の京都は曇り時々雨ですけれども、
はい、
さあこちらのレースはどうでしょうか？
はい、こちらはですね、新人ジョッキーの吉村清之助騎手が騎乗するボルザコフスキーに本命に追ったせてもらいます、はい、で前走のロッコステークスを本命で的中いたしました、
うん、あ、そうですか、
はい、ですから、まあ、本当にこうこの新人でメインレースに乗れたっていう前走は素晴らしい経験になったと思いますし、勝ったっていうことがやはり自信になってると思いますね、ですからちょっとこのもう続けて応援したいと思います、うん、このねファイナルステークスが良かったんですよね、うん、でももう本当とにかく前走ねよくぞ買ってくれましたボルザコフスキー、それから、3番のセリフォス、13番セッション、14番のソウルラッシュ、この4頭のマレンボックスです。
はい、
はい、木和田さんは？
私はエイアン、まあ、ここもね、
はい、
先行する馬ですけれどもね、デムーロ騎手に期待してこの馬からちょっと流してみようかなというふうに考えてます。
はい、
はい、さあそれではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介していきましょう。
はい、お願いします。
ポカポカ湯たんぽさん、中山競馬場で藤岡幸太騎手の喧嘩台で記帳してきました。これから前を向いて一競馬ファンとして競馬を楽しんでいきたいです、
はい、
マイラーズカップはルーキー吉村清之助騎手が乗るボルザコフスキー、
あら一緒
一緒ですね、
うん、
フローラステークス、こちらは左回りのワンターンが合っていそうなアドマイアベルに注目しています、はい、ということですけれどもね、はい、4月10日逝去された藤岡幸太騎手を悼み、明日から今月28日までパークウィンズを含む競馬場では喧嘩台と記帳台が、そして J プレスを除くウィンズなどでは記帳台が設置されます、はい、続いて東京大ウォッカさんからいただきました。フローラステークスはクリスマスパレード、マイラーズカップはセリフォスに注目しています、はい、関谷うまえもんさん、マイラーズカップはセッション、酒井隆成騎手と好相性、前が残るのであればこの馬だと思います。フローラステークスはクリスマスパレードに注目しています。中堅さん、フローラステークスは成長著しい加藤静也厩舎のクリスマスパレード、マイラーズカップはマイルなら簡単には崩れないソウルラッシュを狙います。
今週もたくさんの予想を寄せくださいまして、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
時間の都合で全てご紹介できなくて申し訳ありません、はい、ありがとうございました。
なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表されました出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、よろしくお願いします。来週は G1 春の天皇賞の展望を中心にお届けします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろお別れの時間となりました。
今週末は開幕週を迎える東京と京都、最終週の福島、3つの競馬場でレースが行われます。
今週も開催競馬場にはネット予約で指定席入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認くださいますようお願いします。
そしてラジオ日経からのお知らせです。来週日曜日28日に行われます香港チャンピオンズデーの3つの G1 レース、ラジオ日経第一で生中継いたします。
はい、
来週のこの番組ではおなじみ奥野陽介さんをお迎えして馬券発売3つのレースの展望をお送りいたします。どうぞお楽しみにしてください。
はい、では春ランマン週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
木和田敦でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。